それでは新井先生より染み込む愛と題して御言葉の取り次ぎをいただきます。1年前の7月8日、安倍元首相が凶弾に倒れました。容疑者の青年は、母親が世界神霊統一教会に多額の献金をし続けたために家庭が崩壊をしたということについて恨みのような感情を持ち、自民党の議員たちが選挙の際に統一教会に協力をしてもらっていたということを知って、その中でも安倍首相が中心的な役割を担っていたというふうに思い、彼は、その青年は安倍首相のを殺害したというふうに、され、今調べられております。統一教会という組織については、ずっと以前から問題を指摘され、折に触れてマスコミなども彼らの霊感商法というものや合同結婚式といった問題を取り上げて、その悪度さや危険性というのを警告し続けてきました。昨年の安倍首相殺害はそれ に輪をかける大変衝撃的な事件でしたので、それこそ教団を解散に追い込むかというぐらいの騒ぎに発展し、その課題は今も未解決継続したままであります。以前お話をしたかもしれませんが、私は学生時代に原理研究会という統一教会の学生部隊と連日今井川のキャンパスで対峙し続けました。彼らはランチタイムになるとホワイトボードを持って現れて、辻説法、いわゆる路傍伝道のようなことを始めます。その知らせを受けましたら、自治会の部屋に待機をしている私たち新学生が出て行って、彼らの説く教えが聖書の教えとかけ離れているというようなことを指摘しながら、彼らをキャンパスからこう追い出していくわけです。そんなことを毎日やっておりました。牧師になってからは統一教会からの脱会をの相談というのを受けるようにもなりました。これにつきましては学生時代から学んできたことではありますが、簡単なことではありません。どう難しいかということを一言で説明するならば、脱会させるための説得をするためには周りのものではできない。そうではなくて、家族が、しかもみんなが、それこそ仕事を辞めて全ての労力をそこに注ぎ尽くすという、それほどの決意がないと失敗すると言われているんです。冷静にそして客観的に考えれば想像できると思うのですが、他人に借金をしてまで多額の献金をするということ、あるいは高額な献金によって聖本などというものを手に入れてそれで救われるなどということは不自然極まりないことだと、すぐに分かりそうなものです。例えば一時そういう大切なものを見失ってのめり込んでしまったとしても、冷静に振り返ればすぐに気づくだろうと私たちはそう思ってしまいます。しかしそうではありません。なぜなら本人は信じきっているからです。自分に置き換えてみれば実は簡単に想像できます。例えば私たちが信じているキリスト、キリストは救い主などではない、そのように言われたからといって、はいそうですかとはもちろんなりません。むしろそういうことを言ってくるのは私たちの信仰の歩みを妨害し、私たちをキリストから引き離そうとする悪霊の仕業であるとさえ考えるでありましょう。同じように統一教会の信徒とかキリスト教の牧師や関係者から、あるいは家族から、あなたが信じているものは異端の教えなのだから正しい聖書を一緒に読みましょう、学びましょうというふうに誘われたところで、そう簡単に信仰を変えるはずもありません。実際に原理研究会のメンバーがこうキャンパスから追い出す私たちのことを、彼らはサタンだというふうに言っていた、そう聞いています。そんなことを思い出していると、 新約時代のユダヤ教の指導者たちがイエス様を毛嫌いし、民衆がイエス様の影響を受けていくということに大いなる警戒感を持ったというのも、その立場を考慮すれば当然のことだったんだろうなというふうに想像できてしまいます。律法を固くなに守り、律法に従い、律法を守ることこそが神様への信仰を最も正しく表す手段なのだ、そう信じてきたのですから、その律法をないがしろにしているかのような、そう思えるような自由な振る舞いをするイエス様のことを排除してしまいたいと考えるのは最もな反応です。もちろん彼らを擁護するとかそういうことではありません。彼らの信じてきた事柄と違うものが台頭してきたときに、自分たちはその信仰共同体を守ろうとして新しいものを排除する力が働いたということ、これは人間社会の中では当然の反応だったんだろうと想像する、そういうことです。こうした自分たちが信じてきた事柄への固執というのは、ユダヤ教からキリストを信じるという立場に変わった、改宗をした、そういう人たちもその後なお続いたようです。パウロが異邦人世界に宣教していくにあたって、パウロに導かれた者も、あるいは他の使徒や宣教者たちによって導かれ救われた者も、似たような反応を示したと、そう思われます。彼らはナザレのイエスを救い主キリストであったと、そう受け入れるようになってはいったんですが、それまで守り通してきた信仰の在り方というのを完全に捨てたわけではありません。キリストのことは信じますよ。でもそれは私たちが信じてきた神様が使わされた方であるということを私は受け入れるのですと。一方で心の奥底に、その神様が私たちに与えたとされる律法の御教えというのは生き続けるということです。そういう場合、彼らは大いなる預言者の一人として崇めてきたモーセとイエス様のことを比較するというようなことをいたします。場合によってはその時にモーセの方が偉大な方というような、そんな思い込みにこだわるというようなこともあったと考えられます。直接的にモーセとイエス様を比較するというよりも、モーセを通して与えられた律法にこだわることで、結果的にイエス様よりもモーセを重んじるかのようなことになってしまうといった方がいいかもしれません。というのも、ナザレのイエスが十字架の上で死なれた、そのことについて、これを私たちの人類の罪の贖いなんだというふうに信じるのなら、律法を守ることで救われるという従来の信仰というのは覆されなければなりません。イエス様をキリストであると信じるなら、いや、しかしそれでも律法を守ることは大切なのだという立場を取るなら、結果的にイエス様の十字架の死を無意味なものにしてしまいます。ですからイエス様の十字架の死、これによる罪の贖いと、その後の復活によって示された永遠の命という恵みをいただく、これを信じる、この福音を信じるというのは、すべてのものに勝る神様からの一方的な恩寵として私たちは受けるのだという信仰の決断が必要なんです。そこにはあらゆる条件は付帯しない、ただただ信じるのみで得られる恵みであるという告白だけが私たちにとって必要なんです。しかし律法を大切にしてきた人たちにとって、ただ信じるという信仰告白では物足りないといいますか、心もとないといいますか、そういう思いを抱くのかもしれません。そこに固執すればするほど福音の恵みというのは素直に入り込んではきません。ヘブライ人への手紙の著者は言います。兄弟たち、あなた方のうちに 信仰のない悪い心を抱いて、生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさい。あなた方のうち誰一人罪に惑わされて固くなにならないように、今日という日の中に日々励まし合いなさいと。生ける神から離れるという表現が用いられていることから、ここで想定されているのは全くの異教徒というよりは、かつてあるいは今神様に連なっているもののことを言っているのだということがわかります。そのような信仰を抱いているものが神様から離れてしまわないようにというふうに言っています。なぜそんなことが起こるのか、すなわち神様を信じるという信仰を抱いているのに神様から離れようとしてしまうのか、それは罪に惑わされるということだと書いてあります。この罪が何であるかということを考えるとき、それは例えば大きな犯罪を犯すとか、完全に神様に背を向けるとか、そういう大層なことが想像されているのではないというふうに思います。そうではなくて、ここではナザレのイエスを素直に受け入れられないということが想定されているのではないか、そう考えます。なぜならば、先ほども言いましたが、ナザレのイエスとモーセが対比されてきたからです。具体的には、その福音を素直に受け入れられないということ、もし福音を受け入れるならば他の附帯条件というのは必要とされません。私たちの救いにとってイエス様を信じますということ以外に他の条件は一切ついていないんです。しかし律法から完全に脱却できないものにとっては、たとえその一部だとしても大切に守り通してきたものを捨て切るのが難しいということ。例えばよく話題にするところでは、割礼を施すということを求める、そんなことが起こるわけです。割礼はアブラハムが神様と最初の約束をされたときに、その信仰の証としてペニスの包皮を切り取りなさいと命じられた、それに従うものです。以来ユダヤ民族はこれを民族の証とし、あるいは誇りとして、選ばれた民の誇りとして、印として、すべての男児に施してきました。一方、ナザレのイエスをキリストであると信じることで救われるという、この新しい約束、福音を信じるなら割礼はもはや不要になりました。異邦人にもこの福音が述べ伝えられていくとき、ユダヤ民族以外にも恵みが分かち与えられることを良しとする人々も、でも割礼だけを施さなければならないという立場を取る人たちが大勢いたようです。それを受けて異邦人の中にも割礼を受けようとする者たちは出てくるのでした。しかし使徒パウロが言うように、キリストの福音を信じるのなら、肉体に表す、刻む、そういう印などは全く意味を持ちません。むしろ割礼を施すことによって体に刻み込んだそのような印に頼るという人間の弱さが露呈してしまいます。私たちは信じるだけだという、一見不確かに見えるものよりも、目に見えるはっきりとした印や、あるいは拝む対象という偶像というようなものがあった方が、いかにも信じているかのような思いになるものです。ですから割礼は決して悪いものではなく、確かにかつて神様との約束の印ではあったんですが、キリストによって今はもういらないもの、不要なものとされた、そのことを私たちは改めて知らなければなりません。むしろそこにこだわるのは、自らの力や決断に頼ろうとする、あるいは目に見えるものを頼ろうとする、そのことによって福音を亡き者にしかねない、そういう事態になるのだということ、これを知らなければならないんです。そこで手紙の著者は言います。神様の声を聞きなさいと。 かつてエジプトを脱して荒れ野に導かれたイスラエルの民は、自らが置かれた苦境から神様への信頼というのを見失いそうになり、不平不満を口にしていきます。やれ喉が渇いただの、やれお腹が減っただのと言い、ついには神様は私たちを餓死させるためにこの荒れ野に導き出したのかなどと神様に向かって牙を向いていきます。神様はその声を聞き、信頼しきれない人間を憐れまれました。そして必要はいつも満たされていたんです。喉が渇いたといえば清水が湧き入れ、お腹が減ったといえばマナが降り、肉を食べたいといえばうずらが飛んできた。しかしそれは民が不平を言ったから、そのリクエストに応えたということではありません。神様の憐れみです。その証拠に、神様をいよいよ捨てて他の神なる偶像を作って拝もうとした民に、神様は炎の蛇を送り、片っ端から死に至らしめました。私たちが信じるただ一人の神は裁きの神でもあるのです。そのことを思い出させながら、今の私たちには福音を受け取る素直さが求められているということを、この手紙の著者は訴えていくのです。これを邪魔する頑なな心を砕いて、神様の愛が私たちのうちに十分に染み渡るようにとの願いがここには込められているように思います。私たちの心は頑なになればなるほどに、それは固い地面のようだとそのように例えられます。固い地面に水をまいても、その水は染み込んではいきません。地面の上を流れるだけで、その水はいつしかどこかへ流れ出てしまいます。福音という恵みを水に、そして私たちの心を地面に例えるなら、まさに私たちの心が固くなになればなるほど、その恵みは豊かに注がれても、表面を滑り落ちて流れていってしまう、そしてすぐに乾いてしまうということです。ですから、せめて私たちは心を穏やかに、聖霊を通して注がれる福音の恵みをこの心と体にじっくりと染み込ませたいと思うのです。時に思い通りにならないからと、神様からの恵みを拒絶するかのように、心を頑なにさせてしまいがちな私たちであります。しかし、すべてをご存知の神様は、私たちにそれぞれ良いもの、ふさわしいものを備えてくださる方であることを信じます。その神様への信頼を確かなものにするとき、私たちは水を吸い込む地面のように、神様の恵みをすべて受けて豊かな実りをもたらすようになるでありましょう。お祈りします。主なる神様、今日ともにこの礼拝を捧げることができました幸いを心から感謝をいたします。あなたの恵み、豊かに注がれますように、その恵みを私たちがしっかりと受け取ることができますように、あなたと共にある幸いを味わいながら、心からの感謝を持ってあなたと共に歩み続けることができますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。